宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第239回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？水曜日はですね、無声映画鑑賞会に行ってきました。無声映画鑑賞会っていうのは何かというと、1959年に松田春水とその仲間たちによって設立されたシネマクラブだそうです。日本で唯一無声映画を専門に扱っている映画会社の松田映画社さんが運営されています。月に1回かな、開かれる上映会があるんですけれども、宮永はですね、昨年度から会員になってちょくちょくお邪魔させていただいております。会員になる前からもちょびっと顔は出してたんだけどもね、宮永と無声映画の出会いはと言いますと、オフィスピースメーカーで共演させていただいた山城秀幸さんがその後活動写真弁士になられまして、でその上映会に呼んでくださって初めて見たわけですね。山城さんとはお互いのお芝居を見に行ったり、ライブや映画会、上映会ですね、に伺ったりと親しくさせていただいているんだけれども、実はピースでの共演回数はそんなに多くないんですよ。お互い客演同士だったし、片方が出ていてももう片方出ていなかったりということもありまして、であとね、実はその中で多分一番年が離れてる方だったんですね。でもピースが解散して長くお付き合いが続いているという意味では、多分3本ぐらいの指に入ります。人との出会いとつながりっていうのは本当に不思議だね。そしてこんなに古典映画と活動写真弁士に興味を持つっていうのも、そういう世界を知る前は思いもよらなかったわけで、やっぱり出会いって不思議だなと思います。まさかね、自分がね、山城さんのお師匠様でもある沢戸みどり先生のワークショップに通って、アマチュア弁士として人前で映画を説明してみることになるとも思わなかったしね。なかなか自分流の台本っていうのは作れなくて、先生の台本をちょっぴり変えたぐらいで説明してしまいますけれども、でも今年も参加するんですが、3年目、台本作りから頑張っていきたいなと思っています。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。昨日、そう、水曜日のね、無声映画鑑賞会の演目はバリモア長次郎世紀の2枚目スター特集ということでですね、林長次郎さん、まあ後の長谷川和夫さんとジョン・バリモアさんの作品でした。弁天小僧っていうのと、鳥辺山真珠っていうのと、あとクルエル悪魔っていう3つの作品だったんだけれども、それぞれがですね、1920年大正9年と1928年昭和3年という時代の作品です。で、このクルエル悪魔っていうのはジキル博士とハイド氏の題名で知られている物語かなと思います。このね、ジキル博士とハイド氏が この男前なんですよ、ジキル博士が。男前なジキル博士と、もう醜い醜い、そして悪者なハイド氏を両方バリモアが演じてるっていうのにまずびっくりして、え、これ同じ人なのっていう、うん、もちろんそのメイクもあると思うんだけれども、表情だったりとか視線だったりとかが本当にすごいなこの人って思いました。でね、林長次郎の方の弁天小僧は本来の作品の2割くらいしかフィルムが残ってないらしくて、だから宮永が発表会でやったことのある部分しか残ってないらしいんだけれども、でもまあ夢な知らざいって聞かせやしょうご見物中っていうところですね、うん、そこの部分が入ってるんですよ。で、宮永も初めての講座の発表会で語らせていただいた作品だったので、いやー覚えてるもんだよね、うんうんって思いながら、でこれは奈々子さんが説明されたんだけれども、やっぱり説明の台本の違いとかも、あ、ここはこういう風に説明してるんだって感じたりしながら見ておりました。娘さんに扮してる長次郎さんが可愛い、うん。でもう一方の鳥部山真珠は真面目で上司にパワハラされているお侍、若いお侍っていうのを演じてるんだけど、実は歌舞伎の演目の鳥部山真珠とは全然違う話になってるっぽいんだけど、まあでもそのパワハラされていじめられてるお侍さんのこのいじめられっぷりが可愛い、とっても綺麗な人だったんだなっていう風に思いましたね。まあ宮永にとっては林長次郎さんっていう名前は全然知らなくて、後の長谷川和夫さんのお名前だと、宝塚の演出家さんだった人ですっけみたいな、なんかそんな感じの覚え方なんだけれどもね、うん、この方は松竹から東宝に移籍するときに暴漢に襲われて2枚目の命の顔を切られて、12センチとか言ってたかな、すっごい切られちゃって、でその後復帰するときにお名前を本名の長谷川和夫さんに変えて俳優を続けられるんですけれどもね。で、まあある一定の年齢になると、私は2枚目なので、もう2枚目がちょっと厳しくなったら俳優は辞めましてっていうことで、その後は演出とかされてたみたいですけれども、そのね、顔を切られたっていうエピソードを映画にした作品で、顔切り戯曲スタニスラフスキー探偵団よりっていう映画があります。この映画ですね、同じ事務所の森川千里姉さんがご出演中です。ご出演中というかご出演されてます。はい。でね、5月の6日から12日まで京都シネマで、遠いな、京都シネマで上演されるそうなので、お近くの方は行ってみてください。宮永は遠すぎて行けないですけれども、はい。で、去年の12月かなに東京でやってて、で今年の2月の終わりから3月にかけては横浜で上映してたんだけど、うん、その時になんか姉さんにチラシもらって行けたら行ってねとかご案内もいただいてたんですけれども、行けなかったんだよね。でその映画にね、ずいぶん前だけど朗読劇でご一緒したことがある向山智成さんもご出演なので、ぜひ今拝見したいなと思っている作品です。また東京で上映してくれるといいなと思っております。そうそうそう、そして先週のね、21日の金曜日の夜に NHK でドキュメント72時間っていう番組が放送されたんですよ。ご覧になった方 いますかね、どうですかね。3日間一つの場所を定点観測して記録するっていう番組なんですね。で今回こう定点観測されたのはですね、横浜にある小さな葬儀屋さんっていうことだったんだけども、新横浜駅近くにあるところ で取り扱うのはシンプル、そうそうそう、番組のサイト的に取り扱うのは少人数で行うシンプルでこじんまりした葬儀、大掛かりな式で残された家族に手間をかけたくないとの遺言に従う人、ビル内の一室で家族水入らずの一夜を過ごす人、 葬儀までの数日間、家族たちはご遺体との面会を繰り返し、少しずつ気持ちを整理していく。大切な人との最後の時間に立ち会ったって書いてあったんだけどね、サイトにね。うん。実はこの葬儀屋さん、宮永がですね、とある商品の専属モデルをさせていただいているので、すごくよく知ってるんですよ。もうね、知ってるビル内の風景とか、知ってるスタッフさんとかたくさん出てきてびっくりしました。でね、撮影してたのがね、3月の12日のお昼ぐらいから、で、まあ、72時間などで丸3日、明けて15日の午前中まで撮影してたらしいんだけど、いや、宮永さ、3月15日の午後と翌日16日の午前中いたよ?まさにそこにいたよ?うん。あと、番組の中でね、オードリー・ヘプバーンみたいにしてほしいって旦那さんに頼まれて、奥さんね、のメイクをするっていうシーンがあるんだけど、その脳幹視さん、メイクしてた脳幹視さんにも、15、16その日あったよ。うん。って思ったら、あ、そういえば、顔映さないでって頼んだから、私の顔は映ってないけど、でも NHK に撮られてたって、がっつり撮られてたって、その日言ってたな。うん。って思い出しました。まあね、葬儀屋さんなので、なかなか他人が入り込む場所じゃないから、ショッキングだったみたいで、ツイッターとか2チャンネルとかでもいろんな意見が出てたみたいなんだけれども、まあ、このね、会社でご縁があってモデルをやらせてもらうようになって2年目になります。確かにね、宮永もその、今までそんなに関わりがあるとは言えない業界で、そのエンディング業界が。で、それでもさ、大人になってから、おじいちゃん1人とおばあちゃん2人を割と近い感覚で見送ったのね。うん。おじいちゃんの1人は、宮永が幼稚園に入るか入んないか、入ってはいたかぐらいの頃亡くなってるので、その後元気で頑張ってくれていたおじいちゃんおばあちゃんを割と3人近い感覚で見送ったし、その葬儀の時に受付とかもやってたから、もしかしたら、まあ、年齢の割には経験してる方なのかな、当事者よりでっていうふうに思う。でもまあ喪主とかさ、世主とかをやったことがあるわけではないので、うん、お友達にはね、おじいちゃんおばあちゃんじゃなくて自分のお母さんとかで、葬儀を経験してる人もいるので、そういう意味ではまあ、まだまだ当事者ではなかったかもしれないんだけれども、でもね、その時に、そのおじいちゃんおばあちゃんの時に思ったのは、ああ、私一人っ子だから少なくとも2回かなり当事者で頑張んなきゃいけないんだな。うん、あと2回はやんなきゃいけないんだな、これって。思ったんだよね。で、まあ、何の話だって話だけど、ほら、ご葬儀の当事者ってさ、もう忙しくて、何が何だか分かんない。もうそれどころじゃないや、悲しんでる暇ないや、っていう感じが結構あるんだけれども、逆にさ、もう宮永は、東京に普段住んでるわけで、で、どっちも福岡に、ね、前回、そのすべての回、福岡に帰って、ご葬儀のお手伝いとか、参列とかするんだけど、だいたいもう亡くなったよっていう連絡をもらって帰って、だからで、こっちの方と東京の方とかと違ってそんなに混んでないんだろうね。亡くなって翌日お通夜やっても、その翌日には告別式やってお骨になってっていう流れだから、本当に慌ただしくて、帰ったらもうその日がお通夜とかそんな感じだから、帰ったらとりあえず着替えて手伝うって感じだからね、もう受付やりながらね、モードはね、完全になんかイベントの運営スタッフみたいになっちゃってたのね。だから、なんか悲しむとかそういう暇はなくって、終わって、終わったーって思ってから、ようやくなんか、そうか、もういないんだなーみたいになってたんだよね。っていうのを思い出して。で、この NHK でね、番組が放送されたんだよっていうのを、会社の方から聞いて、で、録画したのあるからって言われて見せてもらって、なんだかね、その皆さんを見ながら、ご葬儀の時間も含めて、まあ、いろんなタイミングで、こう、押し寄せるようにやってくる悲しい気持ちを、こう、あーって飲み込まれる寸前で噛み砕きながら、よくしょーって飲み込んで、消化していくみたいなのが、 移ってってね、少しずつ少しずつその気持ちはなくなるわけじゃないんだけれども、吸収されてその人の一部になって、少しずつ少しずつ、うん、その亡くなった方との思い出とかが入っていくんだなーっていうのがすごい見てて分かって、なんかね、はぁ、今回の72時間はって、普段あんまその番組見たことないんだけど、うん、重たいんだなーって思って見ておりました。いやさ、人と動物を一緒にするなって思う人もいるかもしれないんだけども、宮永がね、生き物のそのまあ死体、亡骸っていうのに触れる、関わるっていうことをしたので、すごい印象深いっていうとね、猫になっちゃうんだよね。うん、あの小学校の時にいわゆる野良猫さんの子猫を構ってて、学校の近くで、で見に行ってたんだけど、でもある日その子は死んじゃってて、で友達と一緒に埋めてあげたの。いや、その今思うと埋めちゃダメなんだろうなって思うんだけど、まあ、小学校の裏に裏山があって、その裏山のまあふもとあたりのところに穴掘って埋めたんだよね。で結構まあ子供なりに深めに掘って埋めてあげたんだけど、まあ、生き物の死体ってさ、冷たくなるし硬くなるんだなって思ったの。まあ友達はなんか気持ち悪がって触れなかったんだけど、割となんか、なんだろうな、気持ち悪いっていうのは思わないんだけど、でも全然ね、子猫だからやっぱ多分理由があって死んだんだけど、全然安らかな感じじゃなかったし、毛並みも乱れちゃってたし、なんか生きてた時はあんなにふかふかして柔らかくて可愛かったのになっていう、全然変わっちゃってて、もう気持ち悪いっていうよりは変わっちゃってるのが悲しいなって思いながら、うん、埋めてあげたんだよね。でその後うちでも猫飼ってたんだけど、何匹かね、その中の一匹が多分外で毒の入った食べ物かなんか食べちゃって、でもその子はすごくね、内気な子だったの。こう何匹か飼ってる中でもすごい怖がりで内気な子だったから、多分、食べちゃって苦しくて怖くてすごい一生懸命帰ってきたんだろうね。うん、押し入れに隠れて死んでたの。そう、死んじゃってて、でその子を見つけた時も、もうやっぱりもう全然、だってほら毒飲んじゃってるから全然安らかな感じじゃなくて、でむしろその暴れたのかな、むしろ不自然な感じにちょっと死後硬直しちゃってたりして、でまあ段ボールでね、おかんを作って寝かせてあげて、でまあ仮装してもらって引き取ってもらう時にはまあなんとか寝姿になってたんだけどもさ、あー死んじゃうってこういうことなんだなーって、まあこれもこう寿命が尽きてのじゃなくて、やっぱりちょっと理由があっての死んじゃっただからさ、まあね、もしかしたらもうちょっとこう天命を全うしたら違うのかもしれないけど、あ死んじゃうってこういうことなんだよねって思ったんだよ、小学生の頃とか。違うな、その子は中学生の頃だな。うん、でそれでいくと、そのさっきも言ったんだけど、おじいちゃんおばあちゃんの時ってもう亡くなったよって言われて駆けつけたって言っても、駆けつけてもまあ大概翌日なわけで、その時にはもうお棺に入ってるから、宮永はもう納棺前の状態の人間のご遺体っていうのは会ったことなくて、だからそういう風にほら、その猫ちゃんの時の記憶とかで考えると、整えられてない姿を見るのっていうのはきっとショックなんだろうし、でその後整えてもらうと、まあ、きっとほっとしたり癒されたりするんだろうなって、その納棺のシーンとかも見てて思った。送り人だよね。うん。よくほら、今さ、看護師さんたちが綺麗にしてくださってて、まあ、正式とか言うけどさ、うん、って言うじゃない？きっとその、やっぱり一旦外に出てっていう、綺麗にしますっていうのは、近い身内が見ると、やっぱりいろいろ悲しいような何かがあるんだろうなとかも思うし。はい、というわけで、そのね、72時間の取材をね、25分に凝縮してある番組だから、もうなんかテーマもテーマだし重くてズーンって感じだったんだけど、でもね、その後で聞いたら、その会社の人に後で聞いたら、番組の途中くらいから夜だよ、夜なのに問い合わせの電話が鳴りまくって、夜勤さんしかいないのに大変だったそうですね。基本的にご葬儀屋さんの夜勤さんって亡くなった方をお迎えに行くための電話番だし、スタッフさんだからねって思ったんだよ。 で、一番困ったのがねっていうのが、ビルの中で、そこは全てビルの中で賄えるっていう風になってる葬儀屋さんだから、お棺とかお骨壺とかそういうものとか仏壇とかも売ってる場所があるんだけど、そこでね、野球ボールの形のお骨壺が売ってて、それが映ったらしいんだよ。そしたらその夜だよ、夜にそれが欲しいっていう問い合わせで、夜だよ、わざわざ値段が知りたいとかで、ね、値段調べにね、売り場まで走ったりして、その電話で長時間対応したんだって。夜の10時過ぎの話だよ。いやさ、もうさ、確かにご葬儀屋さんっていうのは24時間体制の職場なんだけどさ、なんかさ、空いてるからって気を使おうぜってお話聞いて思ってしまったのでした。なんか思いやりと優しい気持ちを思い出せるいい番組だったと思うんだけどな。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。5月の4日木曜日に FM ホット839 FM 相模さんの特番アニソンミュージアムにアシスタントで出演させていただきます。今回はですね、10時から午後の2時までが第1部、午後の3時から第2部として、どちらも生放送です。一部の特集は学園もの、学校を舞台としたラブコメアクションなどなど、あなたの知っているあの曲もかかるかも。で、一部二部ともにお便りリクエストを募集しています。テーマはですね、あなたが過ごしたいアニメの学園はということで、メールお待ちしております。メールアドレスはanison@yahoo.co.jp です。 FM ホット839のホームページからもメールフォームで送ることができます。そして第2部では、ゲストに声優の関口英二さんをお迎えいたします。たくさんのリクエスト、お便りお待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と見ていただくのが一番確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大募集しております。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。
重ね から